私たちを愛してやまない天の父なる神様、私たちは今朝もあなたに愛されていますことを本当にありがとうございます。一人子を惜しまずに死に明け渡されるほどに、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを全世界よりも全宇宙よりもかけがえのない一人として、一人子を天秤にかけたとしても、神様私たちの方を選び取ってくださるほどに、神様そこまでその愛の極みをもって私たちを愛し抜いていてくださることをありがとうございます。そのような愛を受けるに全くふさわしくないものでありますが、ただただ神のお恵みによって私たちはその愛を無条件に注がれています。神様どうぞ私たちの心の目をますます開いてください。神様、この世のさまざまな声が、その音が大きいですから、神様、今私たちに静かな心を与えてくださいまして、本当にあなたがいつも親しく語りかけてくださっているその良き羊飼いの御声に、神様しっかりと聞き従うことができますように、そのようにして主よ、いろいろな困難の多いこの世の中にあっても、神様あなたの懐の中で誠の心の安らぎとまた喜びを見出し、そして神様あなたからのお力によって、あなたからの折にかなった助けによって、一つ一つの乗り越えていかなければいけないところを神様乗り越えさせていただけますように、そして全てのことを働かして益としてくださるあなたに全幅の信頼を寄せて、神様目的地にたどり着くことができますように助け導いてください。あなたを求めている私たちを、神様あなたがご覧になってくださり、良きものを持って私たちを祝福してくださることをお願いいたします。小さきしもべが語ろうとしています。このものを清めてくださり、またあなたが見てる握りしめてお持ちくださることをお願いいたします。主の器ではありますが、主はあなたがうちに宝を備えてくださることをありがとうございます。イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。
アーメン。
使徒の働きを読み進めていきたいと思います。今日は8章の14節から25節を読んでいただきましたが、前回少し、触れることのできなかった、少し前のところからも、改めて見ていけたらと思っております。8章に入りましたところで、嵐の中に教会が置かれていきました。ステパノのことで起こった大迫害がエルサレムの教会を舐め尽くそうとしていました。激しい迫害と記されています。かつて日本のキリシタン時代に起こった迫害、それも非常に激しかったと聞いておりますけれども、男女また老人であろうと子供であろうと、神様の前にイエス様は主ですと告白する者、イエス様が私の救い主であり私の神ですと告白するクリスチャンがいるならば、手当たり次第にその人たちを引っ捕らえてですね、牢屋に入れ、そして激しい拷問の中で痛めつけていく。昔の言葉で言いますと、そのキリスト教の信仰を捨てない転ばない人に対しては徹底的なひどいことをして死に至らしめることも良しとする、そのような徹底的な迫害がサウロという青年によって中心的に進められていきました。使徒たち以外の者は皆散らされていったと聖書は記しております。エルサレムの教会のところに残されたのは使徒たちだけ、わずかばかりの 人たちだけで、他の人たちはほとんどその諸地方に散らされていったのでありました。しかしその散らされた人たちによって、人たち以外の人たちの働きによって、この使徒の働きは続けられていくということなんですけども、ですから前から私は考えているんですが、この書物を使徒の働きと読むのはやっぱりふさわしくないんじゃないか。決して使徒たちだけの働きじゃない。むしろこの8章以降はですね、使徒たち以外のものが大活躍していく。今日風に言えば牧師や伝道者や役員だけが大活躍するんじゃなくて、一人一人の、メンバーがですね、教会員が本当にそれぞれの使わされるところ、生活の場において大活躍していく。そういう皆さんの働き、私たちの働きが、この、あれ、つまりこれは教会の働きだ。頭をキリストとする教会員全体の働きだ、と私はいつも考えております。さあ、散らされた人たち以外の人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。その中でピリポという方がいました。食事問題で起こった、中でですね、新たに立てられた7名の指導者の中の一人でした。使徒ではありませんでしたが、役員のようなそういう方でありましたけれども、その人もエルサレムから追放されましたから、外に行かざるを得なくなりました。しかしこのピリポはサマリアという町に行きまして、そこで神の福音の言葉をその人たちにも、サマリアの人たちにも伝えたのでありました。そこでは本当に苦しい奇跡が起こり、そして大勢の人たちがキリスト教の信仰に、その迫害の中にあっても、その火の手がこちらに向かってくるかもしれないという緊張感の中にあったとしても、大勢の人が信仰に入っていったということが記されています。そのサマリアの町にシモンという魔術師がいました。今でいうと占い師のような方でしょう。まことしやかにテレビ番組やいろんなところに出てきてですね、あなたがこうしなきゃいけないとかですね、なんか非常に断定的に確信を持って言い放つ、言い切る、そういう人が時に多いんですけども、やたらに自信があってですね、もう言い切っちゃうんですよ。あなたこうしなきゃダメよとかですね、すごい勢いでこう言われたらですね、ああそうですかとか言ってそれに従う人も多いんですけども、そういう人に影響される人は多いんです。いつの時代でも、私こそ偉大なものだ、私こそ素晴らしい神からの霊感を持っているという人が現れてですね、まことしやかにこう大胆に発言し始めますと、多くの人がその人たちに惑わされていくんです。あの人こそ素晴らしい人だ、あの人の声に聞き従ったら私は幸せになれるとか、もうそんなように思っちゃう人がどんどん出てくるわけです。でサマリアという町はですね、そういうこの魔術師シモンに支配された町だったんです。彼のことをまるで神のように崇めていました。そして何か困ったことがあるならば、いつも相談に行って、私はどうしたらいいんでしょう、人生相談のところに来るわけ、カウンセラーか占い師さんのところに皆さん行ってるでしょう。牧師のところに来る人はまずいないかもしれませんね。しかし牧師に来るところに来る人は幸いだと思います。いい加減な、この断定ではなくてですね、本当に神様の、誠の祝福、本当にその恐れや恐怖から解放されていくところのですね、あなたこうしなければなんか罰が当たるとか、たたりが来るとか、そういう恐怖心に縛られていくのが占いとかそういうものですけれども、そういう恐れから解き放っていく、その福音が語られたときに、それまではこの魔術師シモンにこう支配されていた町の人々がだんだん元気を取り戻して、そしてどんどんどんどんシモンの影響が薄れていくのでありました。そういう中でシモン自身もですね、すごいなとか言ってですね、もう見惚れてしまいまして、目に見える神の国の力ある働きの前にシモンも魅力的なものを感じまして、自分も魔術師だったんですけども、ちょっと看板を下ろしてですね、私もクリスチャンになりますとか言ってですね、なっちゃったわけなんです。バプテスマを受けちゃったんです。今日というと新教宗教の、有名なその教祖の人が、私はキリスト教に帰依しますと公に宣言をしてバプテスマを受けたようなものです。それはテレビニュースのもうネタになるでしょうね、格好の。
あの新興宗教の教徒誰々さんがキリスト教に帰依するみたいな、すごいこうネタになるでしょう、影響力もあるでしょう。しかしそこに落とし穴もあるということを思います。私たちは特に今日のマスメディアの時代の中で毒されていると言ってもいいと思うんです。何に毒されているか、それは手っ取り早いこと、楽しそうなこと、魅力的なこと、そういうことばっかりをですね、こう頭にすり込まれていると思うんです。あんまり汗水流して苦労せずに楽をしてたくさん儲けたいとかですね、そういうことばっかり考えているんです。今の世の中、汗は流したくないけど楽しいことはしたいとかですね、そういう中でこう人々はどんどんどんどん目新しい、また即席なインスタントな救いを求めるわけです。時にその世の中で神様でさえもまるで自動販売機のように押せばね、祈りの答えがパンと出てくるかのように考えてですね、もうとんでもないこの思い違いをしていくことがあります。実はこの魔術師シモンも教会で公に洗礼を授けていただいたのでありますが、その信仰はというともうハテナマークがいくつも続いていくような非常にこの世的なその信仰といいましょうか、その生活態度が抜けきっていないんですね。さてそのサマリアの町に大きな喜びが湧き上がって、大きな賛美の波がそこで湧き上がってきたときに、エルサレムの人たちは教会の指導者たちにその知らせが届きました。なんとあの異邦人のサマリアの人たちがイエス様を信じてキリスト教に帰依している、教会の正式なメンバーになっているというのです。そのような知らせを聞いた人たちは、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いたので、ペトロとヨハネを派遣していきます。彼らのところにサマリアに使わせていくのでありました。そして今日の場面になっていくんですけれども、2人は下っていって人々が聖霊を受けるように祈っていきます。彼らはイエス様の御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかった。そのような中でペテロとヨハネが手を置いて祈っていくと、なんと目に見える形で聖霊を受けたということが分かるような形で聖霊が望まれたというのでありました。聖霊というのは不思議な方であります。人間が意のままに操ることは決してできない神ご自身の霊です。ですから本当に自由に働かれるんです。人間的な法則に当てはめることができません。手を置けば聖霊に満たされるとか、人が手を置けばとか、そういうことが当てはまらないんです。例えば一番最初ペンテコステの時は誰も手を置いたりしませんでした。いきなり天から風が嵐のような音がしてですね、そして一人一人に聖霊が下られました。ある時には一般の人たちが伝道している中で聖霊が下ります。ですからこの時もですね、なぜこのピリポが伝道した時には聖霊が下ってなかったのに、人たちが来て祈ってたら手を置いてたら聖霊が下ったのか、それは分かりません。神の主権の中にあることです。しかし私が想像しますのに、神様の深いご配慮があったと思うんです。そのサマリアの地というのは異邦の地と異邦人の地だと見なされていた場所です。神に従わない世俗的な汚れた人たちが住んでいると思われていたところなんです。ユダヤ人から見たらもうそんな人たちに伝道すること自体が間違っているというか無駄だから、そんなことはしないということがこの時はもういつ起こっていたんです。それだからこそ神様は目に見える形でわざわざ指導者をそこに使わした時に、目に見える形で神様は等しくこのような方々も愛して、同じ賜物を聖霊を注がれるのだということを誰も疑うことができない、目に見える形でお示しになることを通して隔ての壁を取り除かれていかれたのだと私は考えます。人間というのは非常にこの何て言うんでしょうかね、壁を作りやすいと思うんですよ。民族と民族の間に、言葉と言葉の間に、人種と人種の間に壁を作ってですね、自分たちこそ一番優れているとか、 あの人たちは間違っているとか、劣っているとか考えやすいんですけども、しかし神様はそのような隔ての壁を一つ一つ取り除いていかれる方であります。イエルサレムから使わされた人たちが来て祈るまで、神様はあえてそこでを、聖霊を、とがめておられた。しかし、確かに同じ教会なんだよ。同じ主の働きなんだよ。同じ御霊によって、神様はこの人たちをお救いになったんだよ、ということを、公に、エルサレムの人たちに認めさせるために、そのようなことをなさったのではないかと思います。しかし、その場面に、この魔術師シモンがいたわけなんです。看板を下ろしたとはいえ、彼はまだ魔術師のようなことを考えています。人たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たシモンは18節。人たちのところに金を持ってきて言います。すごいですね。まあ、現代も金に物を言わせる人が多いんですけども、この時代もそうでした。まさにこう、お金があれば何でもできると勘違いしている人がいたんです。そして彼が言うにはですね、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるように、この聖霊を授ける権威を私にこの金でくださいと言ったんですよ。すごいことをリクエストしたんですけども、20節でペテロは今日の中心的な御言葉で選ばせていただきましたが、彼に向かってシモンに向かって言います。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようとするのか。そのことについては何の関係もないし、あなたはそのような祝福に預かることもできない。なぜならあなたの心が神の前に正しくないから。この悪事を悔い改めて主に祈りなさい。あるいは神様があなたが心に抱いた思いが汚れていたとしても、それを許してくださるかもしれない。私は知っているよ。あなたの心の中にはまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいる。それが私にはよくわかっていると、ペテロは語ったのでありました。苦い胆汁と不義の絆、それは積極的な面と消極的な面があったかと思われます。積極的な面では神の力や聖霊に関する権威、神様のものをお金で買収しようとする、お金で買い取り手に入れようとする、そういう傲慢さ、おこがましさであります。神の国を買収してしまう、そしてそれを自分の国にしてしまう、自分の思い通りに支配しコントロールし動かすことができる、そういう自分の国にしてしまおうと買収をする。それは積極的な意味での自己中心な傲慢だと言えます。消極的な意味ではどうでしょうか。それは神様が無条件の無代価の贈り物、ギフトとして与えてくださろうとしているものに値段をつけて代金を払ってそれを手に入れるかのようなことであります。キリスト教の信仰の中でつまずきやすいところがいくつかありますが、その一つに信じるだけで救われるという、そこがですね、引っかかるところがある。良い行いを一生懸命する必要がない。日本人の好きな修行だとか善行を積んでという、そのそこが必要ないと言われるわけですから、非常にこのもったいないというかですね、そのままではお受けすることができないと考えてしまうことが多いのではないかと思うんです。しかしそれは神様の贈り物に自分で値段をつけて一生懸命それを その値段に見合うお金を自分で手に入れてですね、それを代金を支払うかのようなことになってしまうということを思います。しばらく前にも話しましたが、真珠取りのランパオさんという話をですね、ランパオさんの話を今日もしたいと思うんです。いくつかのこの別のストーリーがあるかもしれませんけれども、共通して言えるところはですね、昔ランパオさんというこの真珠取りがいたと、おじいさんになっていたと。そこにこう宣教師がやってきて、そしてランパオさんに一生懸命こう聖書の話をする。ところがランパオさんはこの信じるだけで救われるというところで引っかかって、いつも拒む。そんな私はそんなふさわしくない、もったいないから、もう一生懸命こう頑張って努力して修行して、巡礼の旅に出ないと、私はそんなものをそのままで受ける資格がありませんと言って拒み続ける。ところが宣教師は一生懸命やるんですけども、ついにですね、別れの時がやってくるというんです。でも長い間一緒に生活しましたから、ランパオさんと宣教師は非常に親しい友達になっていたんです。しかし人生は時に別れがやってくるわけです。一緒に住む時もありますけども、別れる時もあります。ランパオさんと宣教師が別れるという時に、ランパオさんはおもむろに宣教師を呼びまして、そして自分の一番大切にしていた宝物を取り出して、そしてそれを宣教師に差し上げようとするのであります。その宝物とは何か。誰も見たことがないほどの立派な真珠なんです。大粒のものすごい輝きの、素晴らしい輝きのする、値段つけようと思えばものすごい値段がするような、世界で最高級の真珠なんです。で、この今までお世話になったから、もうこの宣教師さんにぜひこれを受け取ってほしいとランパオさんが勧めるわけなんです。ところが宣教師もですね、どう見てもものすごい値段のする、今まで見たことのない真珠ですから、そんなとても受け取れないということで拒み続けるわけなんです。でもどうしても勧めるものですから、宣教師がうっかりですね、私のこの有り金を全部差し出しますから、それでじゃあ受け取ることにしましょう、私の持っているお金を全部、かき集めてきてお支払いしますから、それでなんとか値段をつけられないかもしれませんがと言ったんですが、値段つけてしまった。その時にランパさんも怒り狂ってしまったんです。なんだとっていう感じですね。それでですね、でもそのことがきっかけになって、その真珠のエピソードをランパさんが話すことになりました。実はこの真珠は私の一人息子の命がかかっているんだと言い始めたんです。実は私には息子が一人いたんだけれども、同じように真珠取りになって、すごく上手な真珠取りになって、たくさん素晴らしい真珠を海の中から取ってきていた。まさにこの後を継いでくれる素晴らしい息子だったというんです。ところがある時に、その一人息子の真珠取りの息子さんがですね、家に帰ってこない。クレヨンしんちゃんの作者の方が家に帰ってこないということで大変なことになっておりますけれども、いくら待っても夜中になっても息子が帰ってこない。どうしたんだろうか、何かあったんだろうか。そのお父さんの胸が高鳴ります。何か事故や怪我であったんじゃないか、何かに巻き込まれちゃったんじゃないか、必死になって探します。でも息子が見つからない。明るくなった後も探し続ける。いろんな村の人に頼んで探し回る。捜索隊がそこに出る。いろんなところに潜っていって調べてみる。そしてついに見つかったのは、深いところの港底に沈んでいた息子さんの変わり果てた冷たくなった姿だというんです。しかしその息子さんがしっかりと手に握りしめていたのが、その素晴らしい大きな大粒の真珠だったというのです。そのエピソードを語りながら、ランパーさんの目はもう潤んでいました。涙を流していました。 この真珠に値段がつけれるものならつけてみよう。この真珠は私の息子の一人息子の命の値段がついてるんだ。いくらお金積まれたってそんなものでお金に換えることができるようなものじゃないぞ。とその父さんがもう切々と訴えたんです。宣教師は悔い改めてですね、申し訳ありませんでしたと、そんな大切な、そんな一人息子が命を懸けて手にしたそのそれほどのものであったことを私は知りませんでしたと、申し訳ありませんと、でもぜひ最後に一つだけ申し上げたいと、それはランパオさん、あなたがいつも私の福音を聞いて拒み続けた理由がそこに同じような思いがそこにあったんじゃないでしょうか。信じるだけで救われると確かに私は何度も申し上げました。でもこの救いは値段が作られないほどの値打ちのあるものなんです。そしてそれは神様の一人子の命がかかっているんです。ですから一生懸命良い行いをしてですね、修行をしてふさわしくなったら受け取るなんて言ってるのは、それはまさに代金を払おうとしているようなものじゃないですか。どんなに一生働き続けたとしても、どんなに一生償いの修行の道を、巡礼の道を歩み続けたとしても、そういう方法では絶対に手に入れることができないほどの高価な救いなんですよ。ですから私はためらわずにあなたのその息子さんの命がかかった真珠を受け取りますから、ギフトとして何も代金払わずに受け取りますから、あなたもこの最後の時に天の父なる神様が一人子の息子の命をかけてあなたに差し出しておられる永遠の命、罪の許し、体のよみがえり、神の子供とされる特権、そのすべてが詰まったこの神の賜物、聖なる神様の霊ご自身が差し出される、イエス・キリストご自身が差し出されているその神の賜物をためらわずに、代金を払わずに、ただありがとうと感謝して受け取ってくれませんか。南北さんはついに理解しました。そうか、救いというのは無条件でただだけれども、それは本当に値段がつけられないほど高価だから値段がついてないんだ。でも私がこの真珠に対して抱いている思いと一緒なんだということで、ラッパーさんはやっと世界で最高の宝といいましょうか、その救いを受け入れたというのでありました。日本人ね、真面目な律儀な人ほど同じ問題を抱えるでしょう。救いは神様からの無条件のただの贈り物です、ギフトです、プレゼントですよ。しかしそれが高価であればあるほど、そう思えるほど、そのまんま代金を払わずに受け取るのは申し訳ないと、私のようなものがおこがましいと、とてもとてもと言って拒んでしまいやすいのであります。しかしそれはやっぱり姿を変えた自分の傲慢さではないかと思うんです。代金をつけるということ自体が傲慢な行為でしょう、神のものに。しかし神様はそんな私たちのためにギフトとして、プレゼントとして、一切代金を払う必要のない、神様の側でその代金を全部払ってくださったから、ただ受け取るだけでいいというものとして、聖霊という方も備えてくださっているということを聖書は語っております。主語に書きましたが、この聖霊という方は御霊というふうにも言われていますし、聖霊とも呼ばれます。聖なる神の霊ですから聖霊とも言われますが、神ご自身の御霊ということで御霊とも呼ばれます。聖霊という方は三位一体と言われる父なる神様、御子イエス・キリスト、一人子イエス・キリスト、そして聖霊、
この三位一体の神ご自身の霊だと聖書は語っています。決して人間が自分勝手に利用できるエネルギーとかパワーとかそういうものではありません。しかし聖霊は誰であっても求めるものは受けることができる素晴らしい神様からの贈り物なんです。有名な求めなさいそうすれば与えられます、探しなさいそうすれば見つかります、叩きなさいそうすれば開かれますという言葉は実は聖書の中に書かれてあります。なんか数学の本にそれが書いてあったんですけど
なんかもう数学の先生がですねこう、まあ、おそらくクリスチャンの先生かもしれないですけどもなんかいきなり開くとですねいきなりこう数学もこう求めれば、答えが与えられるみたいなそういう意味で使っているんですが、いやその元々は聖書なんですよ。そして何を求めなさいって言ってるのか、
聖霊なる神ご自身です。神様の祝福とか救いですが、具体的には聖霊なる神、まさに救いを受け取る救いそのものであるこの聖霊なる神、私たちに罪を示し悔い改めへと導き、そして私たちの心を新しく内側から新しく作り変えて新しく生まれさせて、そして本当に清いみずみずしい命の霊で満たしてください。そして神の子供であるというこの証印判子をしてくださる方であります。あなたは間違いなく神様の子供ですとこう判子が押される。誰が何と言おうとあなたは神様の子供です。そして神様のことをアバ父よ、私のお父ちゃんと呼ぶことができる、そういう、この霊なんです。神の命がうちに住んでいてくださる内住のキリストとも言われますが、私たちのこの体を神の神殿として聖霊の宮としてこの方は住んでくださる。そこにおいて誠の聖なるこの誠のなんていうんでしょうかね、宗教と言っては変ですけども、でも多くの宗教がやっていることの本物のことがそこに出てくると思うんです。例えばその隣にも神社があります。神社に行ってですねガラガラとかやってですね中に向かってこう柏手を打つとかそういうことをいたしますしている人が多々います。遠くから近くからこの神社にも参拝している方がいます。まあおそらく神社を建てた時にはそこにこう神の霊とかそういうものをこの招き入れるためのこうなんかそういう儀式をしたかもしれませんね、したと思います。人間は人間が作った建物とか神棚だとか仏壇だとかそういうものに何かの霊を、神の霊を、あるいは死者の霊をそこに招いて、そしてそこに住んでいただこうとするようなものであります。しかし少し前にお話ししましたように、神様は、誠の神は人間が手で作ったものにはお住みにならない。そんなものにお入れすることのできるような小さな方じゃない。しかし人間の手で作ったことのではない神が作ってくださったこの肉体、そこに神ご自身がお住みになってくださる、宿ってくださる、これこそが誠の素晴らしいこの神が望んでいることであります。私たちの体は汚れていると言えましょう。とてもとても聖なる神様の霊をお入れすることができるほどの場所ではないと思います。まあ、部屋に例えるといいかもしれませんね。掃除好きな人がいればそれは感謝なんですけども、こちらどちらかというとあまり掃除が苦手なものですから、だんだんとこううずたかくいろんなものが積み上がったりとかですね、いろんなものが散乱してだんだん足の踏み場がなくなったりとか、まあ、自分のことをマウンテンメーカーと言ってますがどんどん山ができて家内がですねいつも足の踏み場とかって言われたりするんですが、皆さんの心の中はどうですか。いつもきれいに掃除されている場所でしょうか。いろんなこう今まで溜め込んできたものがどんどんどんどん溜まってですね、もう足の踏み場がないほどのですねこの所有物とかですね、自分で手に入れたかと思っているようなものだとか、さまざまな良い思い出も悪い思い出もこういっぱいこうぐちゃぐちゃになって状態になって詰まって、とても神様をお入れするスペースがないほどのそういう場所になっているかもしれません。
しかしクリスマス、かなりもうクリスマスが間近に近づいてきていますが、クリスマス、それは本当に素晴らしい時です。汚くて暗くて臭いような私たちの心、まるで家畜小屋と同じような、いやそれ以上に、大変な、神様をお入れするとてもふさわしくない場所。しかしそれはまさしく私たちの心で、自分でいくら修行してもいくら頑張ったとしても努力しても、外側はきれいに見せることができるかもしれないけれども、内側はどうやってもきれいにならない。いつも自分がしたくないことをしてしまう。意地悪をしてしまうし、トゲのある言葉を語ってしまうし、嫌味も言ってしまう。いつも自分はしたくないんだけど、自分のことは棚に上げて人を裁いて、悪口を言ってしまって非難してしまう。何か良いことがあると自分の手柄にし、悪いことが起こると誰かのせいにして、私のことを言っていますが、でそんな私の心の中にお入りくだされた。皆さんの心がどんなにそういうような場所であったとしても、そこに神様がお入りくだされたのに来てくださったのがクリスマスであります。神様は本当に素晴らしい方です。一人子をお与えになったほどに私たちを愛してくださいました。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであります。信じるというのは受け入れるということです。例えば話しましょう。信じるというのは飲んだり食べたりするのと似ています。私がこれを飲むというのはですね、この水を用意してくださった方が別に毒なんか入れないと信じてるからですだってこれの飲んでるということは、その受け体内に取り入れようとするものが毒じゃないということを信じてるからこそ受け入れる、飲んだり食べたりできるわけですよ。毒入りのなんだとか、そういう恐ろしいね、時代にもなってきているから注意しなければいけませんけれども、しかし少なくとも私たちが口の中に含んだりとか取り入れているということは、それはすごい信仰だと思うんですよ。神様を信じるということも同じなんです。神様は毒じゃなくて、心の中に受け入れたら、むしろ私たちが健康になれる、本当に私たちが元気が出てきて生き生きとしたみずみずしい命に生きることができる、この方は怪しい方でもなくて毒でもなくて素晴らしい神ご自身なんだということを信じて受け入れるんです。飲むんです。食べるんです。そうした時に初めて信じるということが実際に起こります。心の中にキリストを受け入れるんです。人生の中に神ご自身を受け入れるんです。その時にだけ私たちは救いを自分のものとして体験することができます。その時に神様は、あなた間違いなく神の子供ですと反抗をしてください。うちに神の霊がうちに内住んでくださる。そしてあなたは間違いなく天国に行けます。神の国を受け継ぐことができます。神のすべての相続財産を相続することができるものですというその保証を与えてください。これが聖霊なる神であります。世には悪霊という存在もいます。汚れた霊とも言われます。実は私たちが警察に行ってしまいやすい占いだとか霊媒師だとか、そういう人たちは特に当たる人ほど悪霊とか、そういう汚れた霊の力を借りて優れたようなことを見せかけている人がいます。でもそのような占いを信じて受け入れるということはどういうことになりますか。汚れた霊を、悪霊を心に宿すようなことになります。悪霊は心を開かなければ入ることができませんが、喜んでウェルカムしてしまえば入っちゃうわけですよ。しかし私たちは人を死へと誘っていく悪いものではなくて、毒のようなものではなくて、本当に人をみずみずしい命に生かす、死から命へと私たちを救いに入れてくださる、そういう聖なる神の霊、生ける命の御霊をぜひ信じて、心に信じ受け入れて
その方を飲み、その方を食したいと願うのであります。しばらくの時、それぞれご自分の言葉で神の前に祈っていただけたらと思いますが、祈りの時を持ちましょう。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のこと、聖霊のことを言われたのである。憐れみ深い、恵み深い天の父なる神様、世界に満ちるすべてのものはあなたからの贈り物であります。目に見えるものも目に見えないものもすべてあなたからの贈り物です。決して人間が作り出したり生み出したり勝ち得たものではありません。太陽の光も、雨も、水も、空気も、おいしい食物も、また肉体の健康も、心の健康も、また全てのものがあなたからの贈り物であります。そして神様、聖なる神の霊、そして罪の許し、復活の体、また永遠の命、そのようなものも神様、あなたが無代価です、代金を払う必要のない贈り物として、ギフトとして差し出してくださっていることを覚えます。どうか私たちが不損にもそのようなものを金で買うことができるようなものと思い上がることがありませんように。神のものは神にお返しし、そして神の差し出してくださっている素晴らしい贈り物をためらうことなく、遠慮なく、しかし感謝と謙遜な心を持って受け取ることができますように。主よ、どうぞ私たちの心の内にあなたがお住みくださり、内側から私たちを新しく作り変えてくださり、毒のようなものを、汚れを一切取り除いてくださり、そして本当にみずみずしい命と喜びと生きる希望を力に満たしてくださることを、祝福であふれさせてくださり、その祝福が私たちの周りにあふれ出て、愛する家族や職場の方々や地域の方々にもその祝福の流れが届いていきますように、神様、私たちをまず祝福してください。感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。